ヨハネ 12-1 から8。さてイエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中から蘇らせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに夕食を用意した。マルタは給仕し、ラザロはイエスと共に食卓についていた人たちの中にいた。一方マリアは純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ取ってイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言った。どうしてこの香油を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは、貧しい人のことを心にかけていたからではなく、彼が盗人で金入れを預かりながらそこに入っているものを盗んでいたからであった。イエスは言われた。そのままさせておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておいたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいますが、私はいつも一緒にいるわけではありません。イエス様が十字架にかかられたのは杉越の祭りの時でした。杉越の祭りは水曜日の日没から始まります。杉越の祭りの6日前とありますから、木曜日か金曜日の出来事ということになります。場所はベタニアです。ベタニアはエルサレムの東にオリブ山という、まあ、山というほどの高さはないですね。丘のようなものです。その南のふもとにある町です。ここからエルサレムへはほんのわずかな距離です。ここにラザロがいまして、イエス様は弟子たちと一緒にしばしば彼の家に滞在されたことがあります。ラザロは病気で亡くなり、死後4日も経っていましたのに、イエス様に生き返らせてもらえたんです。そのことがありまして、ラザロはこの町の有名人となりました。ベタニアはアラビア語でアル・エイザライア。これはラザロの町という意味なんだそうですけれども、そう呼ばれるようになりました。イエス様は地上の生涯の最後をこの町で過ごそうとされ、ベタニアの町の人たちはもうこぞってイエス様を歓迎しました。シモンの家で晩餐会が開かれたわけです。ラザロの二人の姉妹、マルタとマリアのうち、マルタの方はもてなしの名人でありましたから、この晩餐会でも先頭に立って給仕をしていた。マルタはそれによってイエス様への愛を表そうとしたのです。妹のマリアもまたイエス様のために何かしたいと願いました。そして思いついたことはイエス様に香油を注ぐことでした。詩篇の23篇を学んだ時に五節にこうありましたね。あなたは私の前に食卓を整え香油を注いでくださいます。誰かを晩餐会に招いた時には、その人に香油を注いで歓迎する。それが当時の習わしでした。当時香油は高価なものでした。それは石膏で固められた壺の中に入っていました。マリアは使いかけの香油ではなく、真新しい、まだ封が切られていないものを持ってシモンの家に行きました。おそらくそれはマリアが結婚するときに持参するものの一つだったかもしれません。しかしマリアはそれを惜しみませんでした。自分の持っているもので一番価値のあるものをイエス様に捧げたい。そう願ったのです。マリアは香油の壺を割ってそのすべてをイエス様に注ぎました。一度に香油のすべてを注ぐというのは常識的なことではありませんが、これはマリアのひたむきな愛を表しています。 イエス様は言われました。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。そのような愛は、神様にだけ向けられる愛ですね。けれどもマリアは、心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしたその愛を、交友とともにイエス様に捧げたのです。このことは、イエス様が神であること、そしてマリアがイエス様を神として信じていたということを教えています。イエス様は、マリアが注いだ交友をお受けになりました。それによってご自分が神の御子であることを示されました。詩編45-7にこうあります。あなたは義を愛し悪を憎む。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたに注がれた。あなたに並ぶ誰にも増して。それゆえ神よ、あなたの神はっていう不思議な言葉がありますが、これは父なる神が御子なる神であるイエス様に聖霊の油注ぎを注がれるということが予言されている詩編です。これはイエス様がバプテスマをお受けになった後、聖霊をお受けになった、そのことによって成就しています。イエス様はマリアからの交友を受けることによって、ご自分が神からの十分な豊かな油注ぎを受けたキリストであるということをここで示しておられるのです。聖書は言っています。家は香油の香りでいっぱいになった。だいたい香油の壺というのは1リトラ、1リトラというのはだいたい12オンスですから、コーヒーのカップ2杯分ということになりますね。ですから、そんなに大量の香油が一度にイエス様に注がれたわけですから、食事の匂いを打ち消すほどの香りが広い家の隅々にまで届いたことだと思われます。この香りはマリアの信仰の香りでもあったと思うのです。イエス様こそ神の御子キリストであるとの信仰は、決して自分一人の心の中に閉じ込めておいて良いものではありません。石膏の壺の封印が砕かれるように、私たちの心の中には信仰をシェアするときの恥ずかしさとか、あるいは恐れとか、また自分をかばおうとする思いがあるかもしれませんが、それが石膏の壺のように砕かれて、内側にある信仰が解き放たれて、人々に届けられなければならないんです。私たちがイエス様に捧げることができる最高のものは、心からの信仰の告白です。イエス様、私はあなたを信じます。そしてそれがイエス様に捧げられるときに、イエス様もまた私たちのこの信仰の告白をキリストを知る知識の香りとしてくださって、至るところで放ってくださるのです。さてマリアはこのようにして、その香油とともにイエス様への信仰、また愛を捧げました。ところがそれを見て非難した人がいました。やがてイエス様を裏切ることになるイスカリオテ・ユダです。ユダは言いました。どうしてこの行為を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのか。ユダは何も貧しい人々を弁護していったんじゃないんです。貧しい人々の心を心にかけていたからではなく、彼が盗人で金入れを預かりながら、そこに入っているものを盗んでいたからだと6節にあります。 ユダは会計係でした。人々から捧げられた金銭を管理していました。イエス様は自分たちに必要な最小限のお金だけを使って、それ以外は貧しい人々に分け与えるようにユダに命じていたようです。しかしユダはいつしか金銭の誘惑に負けました。貧しい人々に分け与える分のその幾分かを自分のために使うようになっていた。ユダがマリアに捧げた香油の価値を300デナリ、一瞬にして見抜きましたが、彼が着服していた額もですね、300デナリだったのかもしれません。もし自分がマリアから香油の壺を受け取ったら、これを300デナリ以上に売って、そして自分が盗んだ金銭の穴埋めができた。そういう思いが、ひょっとしたらユダにあったのかもしれません。けれども、ユダだけがマリアを非難したのではないんです。他の弟子たちも同じだったんです。何のためにこんな無駄なことをするのか、この香油なら高く売れて、貧しい人たちに施しができたのに、と他の弟子たちも言っています。マタイの26:8-9です。こんな無駄なこととはよく言えたものです。まるでイエス様に行為を受ける資格がないかのようです。旧約時代最初に油注ぎを受けたのは祭司たちでした。特に大祭司にはたっぷりと行為が注がれました。詩篇の 133-2 に、それは頭に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、衣の端にまで流れしたる。という言葉があるほどです。イエス様は地上の大祭司に勝る天の大祭司です。預言者と王も油注ぎを受けましたが、イエス様は神の言葉を語る誠の預言者、いや、神の言葉そのもの。そしてイエス様は父なる神様から油注ぎを受けた王の王、主の主です。弟子たちは変貌の山でイエス様の栄光の姿を目撃しています。それなのにマリアが捧げたものをこともあろうにイエス様の目の前にですよ、無駄だ、もったいない、そう言ったんです。弟子たちはイエス様には1リトラもの行為はいらない、ほんの数滴でよい、そう考えていたのでしょうか。イエス様が人としては貧しく低く生きられたために、弟子たちはイエス様の栄光を小さく見積もっていたのでしょうか。東方の賢者たちは幼子イエス様に黄金、乳香、もつ薬という宝物を捧げました。彼らは聖書の知識をわずかしか持っていませんでしたが、イエス様のうちに神様の栄光を見て、世界の王となられるお方に最高のものを送ったのです。イエス様を神の御子です、キリストですと告白したあの弟子たちなのに、その告白をイエス様に栄光と栄誉を捧げることによって示さなかった。それは残念なことでした。イエス様は弟子たちの非難に対してマリアを弁護してこう言われました。そのまままさせておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておいたのです。ユダヤでは遺体に香油を塗り、布にくるんで墓に納めます。香油には死体の腐敗を防ぐ、また死臭を除く効果がありました。けれども、どんなに大量の香油を塗っても、塵から作られた人の体は、やがて塵に帰ります。香油を塗るという行為は、やがて亡くなった人を思い、地上での別れを告げる儀式となりました。 それは葬儀の一部であったわけです。イエス様がこの杉越の祭りで十字架につけられ亡くなられることは父なる神様のご計画でした。イエス様はすでにそれを弟子たちに告げておられました。けれども弟子たちはイエス様の言葉を真剣に受け止めなかったのです。イエス様が捕まえられ、裁かれ、十字架につけられ、それは数時間のうちに行われました。人々はみんな散り散りになり、逃げ隠れしてしまいました。そのため、それまでイエス様に従ってきた弟子たちは誰もイエス様の遺体に香油を塗って葬ることができなかったのです。それをしたのは、それまで弟子であることを隠していましたアリマタエのヨセフ、ニコデモという議員たちでした。イエス様の遺体に香油を塗ることができなかった女の弟子たちは、日曜日の朝早く香油を携えて墓に来ました。でもその時にイエス様はすでに蘇られていました。女の弟子たちが持ってきた香油は無駄になったのです。そんな中でベタニアのマリアだけが前もってですけれどもイエス様の葬りのための香油を捧げることができました。イエス様に香油を捧げることができたのはこの時だけです。これを逃してはできなかったのです。イエス様が、マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておいたのです。そう言われたのは本当にその通りでありました。けれどもイエス様がこの言葉を語られたとき、きっと弟子たちの中に動揺が走ったと思います。それは晩餐会にふさわしくない不吉な言葉だったからです。おそらく弟子たちはその動揺を隠して、再び食事に戻っていったことでしょう。でもマリアはきっとこの言葉を心に留めたに違いありません。マリアはイエス様がこの杉越の祭りで杉越の子羊がほふられるようにご自分の命を捧げようとしておられる。そのことを悟ったことでありましょう。イエス様が杉越の子羊として流される血潮、それ以外どんなものを人を罪から救い生かすものはありません。イエス様が捧げてくださったその命だけが私たちを救い私たちを生かします。では、マリアが捧げた香油は何の役にも立たなかったのでしょうか？そうではありません。それはイエス様の救いを証しするのに役立ったのです。マタイの福音書によれば、イエス様はこの時、誠にあなた方に言います。世界中どこでも、この福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたことも、この人の記念として語られます。そう言われました。福音、それはイエス様が私たちを救ってくださるというメッセージのことですね。Jesus saves. 福音を聞くだけで信じる人ももちろんいるでしょうけれども、多くの場合、人々がイエス様を信じるのは、イエス様が私たちを救ってくださるというメッセージとともに、そのイエス様の救いを信じて、私も救われました。という人々の証を通してだと思うのです。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。この言葉とともに私もイエス様を信じて救われましたという証が必要なんです。マリアがしたことは私はイエス様を信じますという証でした。人々はマリアがしたような証によってイエス様の十字架の死と葬りが私たちの救いのためであったということがよりよく理解できるのです。証と言いましてもマリアのように思い切ったことを行うことが全てではありません。忠実に 聖書を読み、熱心に祈る、信仰者としてなすべきことに励む、必要を覚えている人に自分のできる親切を示す、そういったことがもうまた立派な信仰の証です。嫌なことがあっても不平不満を言わないで進んでことを行い、感謝する、失敗しても諦めないで努力し続ける、弱さを持っていても卑屈にならず与えられている恵みを感謝する、そうしたことの日々の積み重ね、それもまた素晴らしい証です。私たちにとってのナルドの壺です。イエス様が罪ある私たちの救いのためにご自身を捧げてくださった深い愛を、それによって人々に示すことができるのです。祈りましょう。父なる神様、私たちにマリアのように主イエス様を知る心を与えてください。主イエス様への信仰を言い表し証しするのに、自分がどんなナルドの壺を持っているのかを発見できますように、固く封印したままにせず、それを砕く勇気を与えてください。そしてキリストを知る知識の香りが私たちの周囲に広がるようにしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。